こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お金の節約術支出を減らす方法31選資産形成シリーズは、ハラペイによる個人向けの節約実用書である。増税、物価高、円安、老後資金への不安といった生活環境を背景、収入を増やす前に支出を整える力を身につけることを目的としている。内容は節約を単なる我慢ではなく、人生の選択肢を増やすための資産形成の入り口として位置づける点に特徴がある。構成は目標設定、家計と資産の見える化、サブスク管理、変動費の削減、固定費の見直し、賢い買い物へと進む実践型で、31の方法を段階的に整理している。著者自身の経験や読者特典の管理シートも含まれ、初心者が行動に移しやすい設計になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、節約を我慢ではなく選択肢を増やす手段として捉える視点。本書の中心にあるのは、節約を生活の縮小ではなく自由度を高めるための手段として捉える考え方である。一般的な節約本では、食費を削る、安い商品を選ぶ、支出を抑えるといった行動面が前面に出やすい。しかし本書は、なぜ節約するのかという目的設定を最初に置き、節約によって生まれる余剰資金が投資、副業、住む場所、働き方、将来準備の選択肢につながると説明する。この順序は重要である。目的が曖昧なまま支出だけを削ると、節約は負担感の強い作業になり、短期的には続いても長期的な習慣にはなりにくい。反対に、守ったお金を何に使うのかが明確であれば、削る支出と残す支出の判断がしやすくなる。本書は、節約を生活防衛と資産形成の接点として扱うことで、単なる平約術から一歩進んだ実践書になっている。次に、家計、資産、サブスクを見える化して無駄を特定する仕組み。第2章で重視されるのは、節約を始める前に現状を見える化することである。家計の支出、保有資産、契約中のサブスク、所有物を把握しないまま節約を始めると、金額の大きい無駄を見逃し、効果の小さい部分ばかり削る可能性がある。本書が、目標設定、家計の見える化、資産の見える化、サブスクの見える化を最優先の節約術として扱うのは、節約の成果が情報の整理度に大きく左右されるからである。特にサブスクは、少額で自動引き落としされるため、心理的な痛みが小さく、利用頻度が下がっても放置されやすい。管理シートを使って契約内容、金額、利用状況を一覧化すれば、解約すべきものと残すべきものを判断しやすくなる。節約を感覚ではなく、データに基づく改善活動へ変える点が、本書の実用性を支えている。さらに、変動費の削減を日々の判断コストの管理として扱う。本書の変動費に関する節約術は、外食やコンビニ利用を減らす、ネットスーパーを活用するなど、日常的に発生する支出に焦点を当てている。変動費は月ごとの増減が大きく、気分や疲労、時間不足によって支出が膨らみやすい領域である。そのため、単に使わないと決めるだけでは効果が安定しにくい。本書の考え方は、意思の強さに頼るのではなく、支出が増える場面をあらかじめ把握し、買い方や生活動線を変えることで無駄を減らす点にある。例えば、コンビニは便利だが必要のないついで買いを誘発しやすい。ネットスーパーは価格や購入量を確認しながら買えるため、計画的な買い物に向く場合がある。変動費削減の本質は、安いものを探すことだけではなく、衝動的な支出が起こる状況を減らすことにある。本書はその点を具体策に落とし込んでいる。固定費の見直しで一度の判断を長期的な節約効果につなげる。固定費の章では、家賃交渉、住宅購入の検討、格安シムへの乗り換え、インターネット回線、保険、教育費、新聞や定期購読、ローンの借り換えや繰り上げ返済などが扱われる。固定費は見直しに手間がかかる一方、一旦削減できれば毎月の支出が継続的に下がるため、節約効果が大きい。ここで重要なのは、固定費を聖域化しない姿勢である。通信費や保険料は一度契約すると見直しの機会が少なく、現在の生活に合わなくなっていても支払い続けてしまうことがある。本書は、こうした支出を定期的に点検し、必要性、価格、代替手段を比較することを促している。ただし、住宅購入や教育費のように金額が多く人生設計に関わる項目は、単純に安さだけで判断すべきではない。本書の価値は、固定費を家計改善の中心領域として認識させる点にある。最後に、価格比較、キャッシュレス、ポイント経済圏を組み合わせる買い物術。第5章では、支出を完全に止めるのではなく、必要な買い物をより合理的に行う方法が扱われる。価格比較表の作成、キャッシュレス決済の活用、自分に合ったポイント経済圏の利用は、支出を削る段階から支出効率を高める段階への移行を示している。価格比較は、同じ商品やサービスでも購入先や時期によって総コストが変わることを可視化する手段である。 キャッシュレスやポイントは便利だが、還元率だけを追うと不要な買い物が増える危険もある。本書が有用なのは、これらを節約の補助的な仕組みとして扱い、家計の見える化や支出管理と組み合わせている点である。つまり、ポイントを得るために買うのではなく、必要な支出に対して支払い方法を最適化するという順序が重要になる。買い物術を節約全体の一部として位置づけることで、過度な我慢に偏らない実践が可能になる。結論として、本書は節約をこれから始めたい人、家計簿や資産管理が続かなかった人、物価上昇の中で支出を整理したい人に向いている。特に何から手をつければよいかわからない初心者にとって、目標設定から家計の見える化、変動費、固定費、買い物術へ進む構成は実行順序が明確である。実践上の利点は、節約項目が31に分けられているため、自分の生活に合うものから試しやすい点にある。また、総資産管理シート、サブスク管理シート、価格比較シートなどの特典は読むだけで終わらせず、行動に移すための補助になる。類書と比べた際の特徴は、極端な契約や精神論ではなく、支出の見える化と仕組み化を中心に据えていること。さらに、節約で生まれたお金を資産形成につなげる視点を持つことである。一方で、すでに固定費の見直しやポイント活用を徹底している読者には基礎的に感じられる可能性がある。最も価値を発揮するのは、家計改善の全体像を短時間で把握し、具体的な第一歩を決めたい読者である。ご支援いただける場合はハラペー。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。